堺理想の森、堺理想の森。堺プラザ、オブ、リキュ&アキコ。説明。これは、A3 横四つ折り、両面カラーのリーフレットです。説明終わり。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2023年制作。判例。1、音声化の際に説明を加えています。判例終わり。堺理想の森、堺理想の森。堺プラザ、オブ、リキュ&アキコ。理想の森の外観の写真があります。全体がガラス張りです。写真の下にインスタグラム、ツイッター、フェイスブックの3つの二次元コードがあります。誰もが茶の湯と文芸を楽しめる、堺の歴史と文化の森。利休と秋子を通じて堺を体験できる新しいミュージアム。堺には、仁徳天皇陵古墳をはじめとする門司古墳群のほか、由緒ある神社仏閣や、歴史的な町並み、先人ゆかりの地、伝統産業など、長い歴史の中で継承されてきた数多くの歴史文化資源があります。千利休と安土桃山時代の堺、与謝野晶子と明治大正時代の堺を知り、体験できる堺理想の森をスタートに、歴史と文化の街、堺を巡ってみませんか。千利休。茶の湯、わび茶の大成者千利休と茶の湯文化を紹介するとともに、日本のベニスと称された中、近世の商業都市堺の繁栄と魅力を発信します。写真2枚。1、千利休画像。説明。着物を着て、扇子を持った利休王の座像。説明終わり。2、住吉サイレーズ屏風、右隻、堺川、堺市博物館像。説明。屏風に書かれた右半分。仮装した町人たちが、左手の住吉大社から、右手の堺に向かって、川沿いを行列して歩いています。説明終わり。写真終わり。与謝野晶子。与謝野晶子は、近代文学、古典現代語訳、社会評論、教育など多方面で時代を切り開きました。晶子のふるさと堺から、その業績や生き方を発信します。写真2枚。1、与謝野晶子、個人像。説明。島の着物に羽織を着た晶子。説明終わり。2、本の表紙、個人像。説明。晶子が出版した本が15冊ほど並んでいます。真ん中に乱れ髪があります。説明終わり。写真終わり。1回。イラスト、フロア案内図。説明。この施設は、南北に縦長の建物です。入り口は3つあります。大きな道路側と右側と左側にあります。大きな道路側の正面玄関から説明します。北側にある正面玄関を入ると、床には幕末から明治時代の大きなフロアマップがあり、その先にはジオラマが展示され、左側には別の玄関とエレベーターがあります。ジオラマ展示を抜けると総合受付があり、左側には茶の湯体験施設があります。トイレは正面玄関すぐ左側にあります。総合受付を入った右側には階段とエレベーターがあり、左側に千利休茶の湯館があります。階段に沿って進み、左に曲がったところにトイレがあります。そのまま、通路に沿って進むと堺対岸となります。説明終わり。イラスト終わり。千利休と茶の湯を歴史文化から解き明かす。千利休茶の湯館。 千利休と酒井の町、千利休と茶の湯、千利休とその後の3コーナーから、利休と酒井の関わりを読み解くミュージアムです。利休や酒井の町と天下人とのつながりや、利休によって革新、大成された茶の湯、わび茶のありようをわかりやすく紹介します。利休と酒井をめぐる人々。中近世の酒井の町は、貿易、商業都市として栄え、会合衆と呼ばれる有力商人によって自治が行われていました。貿易商人と茶人の町、天下人の町という二つのテーマで、利休と酒井の町を取り巻く人々を紹介します。写真2枚。1、大きな映像画面が左右に並んで据え付けられています。説明。左側の画面上には、貿易商人と茶人の町、右側は天下人の町とタイトルが映し出されています。説明終わり。千利休や豊臣秀吉が自身の生涯や利休との関わりを語ります。千利休は、酒井出身の片岡愛之助さんが演じています。2、豊臣秀吉画像、堺市博物館像。説明。豊臣秀吉が、正式な白い衣冠束帯の装束をまとい、右手に尺を持って座っています。説明終わり。写真終わり。住吉祭礼図屏風に見る堺。祭礼の行列が住吉大社を出発し、堺の町へとやってくる様子を描いており、堺の町を大きく描いた唯一の屏風で、最も古いものです。画面を触ると、様々な解説が浮かび上がります。写真。説明。住吉祭礼屏風絵を1枚ずつに分けた6枚の映像画面が壁際に並んでいます。説明終わり。写真終わり。屏風に書かれた行列の中には、南蛮人に扮する堺衆も見受けられます。世界と酒井の交流を象徴しています。イラスト。説明。屏風から抜き出した南蛮人に扮した酒井衆のイラスト。ラッフル襟にケープ、提灯のようなズボン、トランクフォーゼを履いています。説明終わり。イラスト終わり。茶室、床部分の想定。堺今市町にあった利休屋敷の竹の女王に習った茶室と、最晩年を過ごした京聚楽屋敷の茶室を想定した比較展示です。写真2枚。堺観光都市遺跡から出土した陶磁器や茶道具類を展示します。堺市文化財課保管。説明。1、全面ガラス張りの展示室2室で展示物が展示されています。2. 黒織部の茶器。歪みや大胆な衣装を特徴とします。黒地に白色の模様が入っています。説明終わり。写真終わり。堺大安。京都府大山崎町の妙喜庵にある国宝、大安は、千利休作で唯一現存する茶室です。堺利休の森では、その創建当初の姿を復元しました。申し込み制ですが、北の大茶の湯の利休四畳半茶室を復元した無一案とともに、茶室内に入って空間を体感していただくことができます。写真。説明。茶室内です。右手に、明かり取り用の障子窓があります。説明終わり。写真終わり。VR 体験。最新型 VR× 新感覚体験、タイムトリップ堺。VR ゴーグルをつけると、立体的なホログラム映像が目の前に広がり、上空から中世の堺の街を見渡せます。それだけでなく、覗き込んだり、横から見たりと、様々な角度から、人々の生活や街並みをお楽しみいただけます。写真。説明。室内で、目に VR ゴーグルをかけた女性が、両手を顔の横に広げて微笑んでいます。説明終わり。写真終わり。本格的な茶室で茶の湯を体験。茶の湯体験施設。千利休屋敷跡に面した茶の湯体験施設には、流麗茶席、南海庵や本格的な茶室、成功券、風呂券、特地券が備わります。茶の湯の世界を気軽に楽しみたいあなたも、本格的な茶の湯を体験したいあなたも、ぜひ、茶の湯の世界をご体感ください。写真。説明。茶室が3室あり、手前の茶室は、成功券の変額が掲げられています。3室は畳で続いています。説明終わり。写真終わり。茶室を手前体験、予約制。茶道三千家の指導のもと、にじり、正座、床の鑑賞、菓子やお茶のいただき方など、茶の湯の作法の体験や、実際に、お客様自身がお茶を立てることもできます。本格的なお茶室で、初めての方でも楽しむことができます。写真。説明。茶碗を左手で支え、右手で茶筅を使って抹茶を立てています。説明終わり。写真終わり。流麗亭茶予約制。流麗茶席では、表千家、裏千家、武者小路千家のお手前により、一席で抹茶と季節のお菓子を味わっていただけます。お一人様から気軽にお楽しみください。写真2枚。説明。1、流麗茶席の風景です。数人が茶碗を両手で持って抹茶をいただこうとしています。2、抹茶の入った茶碗に生菓子が添えられています。説明終わり。写真終わり。いずれの体験も、堺の和菓子、生菓子がつきます。2階。イラスト、フロア案内図。説明。1階総合受付右横のエレベーター、または階段を上がると、右側は、与謝野晶子記念館。その奥に、企画展示室が2室あります。エレベーターの左側にはトイレがあります。説明終わり。イラスト終わり。与謝野晶子の表現世界とその生き方に触れる。与謝野晶子記念館。乱れ髪に始まる多くの詩歌集を出版し、また、源氏物語の現代語訳や、社会問題、教育問題に関わる評論活動まで行い、明治、大正、昭和という激動の時代にあって、常に新しい世界に挑戦し、表現し続けた晶子の姿を紹介する文学館です。晶子の装丁。晶子の本は、造本に凝った色彩豊かな本が多く、美術品としても高い価値があります。それは、夫の広志の、後世に残るものでなければならないという考え方によるもので、著名な画家たちが手掛けた装丁を一堂にご覧いただきます。写真2枚。説明。1、円柱の展示棚があり、本が並んでいます。円柱の中心からライトアップされています。2、与謝野晶子を代表する乱れ髪も展示しています。乱れ髪の表紙です。説明終わり。写真終わり。広志と歩んだ人生の軌跡。晶子は12人の子供の母となり、広志が亡くなるまでの34年間を共にします。師弟、同志、そして夫婦であった広志と晶子は、互いの才能を認め合い、終生変わることのない愛情と尊敬。信頼の絆で結ばれていました。写真2枚。晶子が愛用していた品々を展示し、そのぬくもりに触れ、身近に感じていただきます。 説明。1. 壁際に展示ケースが並び、壁には写真や解説などが掲示されています。2. 左右に引き出しのついた足の長い鏡台です。説明終わり。写真終わり。乙女となりし父母の家。あきこの生家、駿河屋は、羊羹で有名な和菓子商で、2階が西洋作りで、大きな時計のある和洋折衷の建物でした。駿河屋を再現した展示で、あきこの少女時代を紹介します。写真。説明。駿河屋の家の建物。2階建てで、1階部分は商店になっています。2階部分は白壁で、半円形の窓が5箇所あります。説明終わり。写真終わり。イラスト。竹久夢二が描いた少女時代のあきこのイラストで演出します。大阪府立中央図書館国際児童文学館像。説明。日本髪を結って、振袖姿で、右手に扇子を持っています。説明終わり。イラスト終わり。企画展示室。貴重な展示資料を取り扱うことができるエアタイトケースを備えた展示室。十分級の資料も展示することができ、定期的に開催する企画展で、理想の森の魅力を全国に発信します。写真。説明。企画室の内部です。写真終わり。堺観光のスタートはここから。観光案内展示室。堺の豊かな歴史文化資源を紹介するとともに、堺市を訪れた皆様に、市内の観光周遊を楽しんでいただくための様々な情報を提供する施設です。タッチパネルやタブレットなどを活用することで、堺の観光情報や見どころをわかりやすく紹介します。観光都市、堺の中心であった宿院、同施設所在地周辺の昭和初期の賑わいを、詳細なジオラマとユニークなナレーションで紹介します。写真3枚。説明。1. 展示室全体の写真。床は、大きな陶板フロアでマップになってます。左側の壁いっぱいに、地図が2枚貼ってあります。さらに、天井から大きな展示案内バナーがぶら下がっています。展示室の中央に、堺の街の大きなジオラマ展示ケースが置かれています。右側の外壁は中央付近まで一面ガラス張りです。2. 大きな陶板フロアマップで、幕末から明治時代の堺の街を隅々まで探索できます。3.ジオラマの展示。瓦屋根の建物が道の両側にあり、道路入り口付近に鳥居、和装や洋装の男女が行き交っています。説明終わり。写真終わり。ご利用案内。休館日。千利休茶の湯館、与謝野晶子記念館、茶の湯体験施設第3火曜日。祝日の場合は翌日、および年末年始。観光案内展示室、年末年始。開館時間。千利休茶の湯館、与謝野晶子記念館、観光案内展示室、午前9時から、午後6時、最終入館、午後5時30分。茶の湯体験施設、午前10時から、午後5時、最終入り席、午後4時40分。料金、大人。展示観覧、300円。流麗亭茶、800円。VR 体験、1400円。展示観覧含む。駐車場。駐車場、24時間、年中無休。普通車、1時間200円。1日最大1400円。堺理想の森施設利用者に割引があります。バス、1日1000円、予約制。交通アクセス。 阪海線、宿員駅より徒歩で1分。南海高野線、堺東駅より、バスで約6分、宿員バス停下車。南海本線、堺駅より、徒歩で、約10分、バスで、約3から5分、宿員バス停下車。JR 阪和線、南海高野線、三国ヶ丘駅より、バスで約10分、宿員バス停下車。阪神高速15号堺線、堺インターチェンジより、車で約3分。阪神高速4号湾岸線、大浜インターチェンジより、車で約3分。地図。説明。阪海線の宿員を下車後、西南の方向に、堺離礁の森がある。天王寺方面からの場合は、下車後進行方向を向いて、右手の方向となります。堺離礁の森は、観光周遊バス、堺町旅ループ、土、日、祝日休日のみ運行のルート上にあり、左回りに乗車、宿員バス停で下車し、バスの進行方向に数メートル進むと、左斜め前に堺離礁の森がある。このループバスは南宗寺、堺市博物館、仁徳天皇陵古墳にも移動できます。堺離礁の森の東には千利休屋敷跡があり、大通りを挟んで、北側には、与謝野晶子の生家跡があります。説明終わり。地図終わり。駐車場のご案内。地図。説明。駐車場は、堺離礁の森の南西です。宿員町西交差点南すぐに入り口があります。説明終わり。地図終わり。問い合わせ先、堺離礁の森、堺市立歴史文化にぎわいプラザ。郵便番号 590-0958 大阪府堺市堺区宿員町西2丁 1-1。電話 072-260-4386 ファックス 072-260-4725https://www.sakai-rishonomori.com 堺離礁の森で検索。以上で堺離礁の森を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚、聴覚障害者センター。制作協力、テキスト化堺。制作完了、2023年2月。